お祈りします。天の神様、先ほど賛美したようにあなたの御言葉は私たちを励まし、私たちを導き、そして私たちを養ってくださいます。時に私たちが道を逸れ踏み外しそうになってしまう時にも、あなたの御言葉は確かに力があり、私たちを方向転換させてくださるのでありがとうございます。神様、今日も私たちはあなたの御言葉に耳を傾け、あなたの御言葉に照らされたその道を今日またここからまっすぐに歩んでまいりたいと願います。どうぞ神様、私たちの心を神様が開いてくださって、そしてそこにご自由に触れてくださって、あなたの御言葉を持って語りかけてくださいますようにお願いいたします。神様、私たち一人一人も信仰の先輩方がそうであったように、御言葉を握りしめて主と共に歩むその本当の幸いを最後の時まで全うすることができるように導いてください。神様、すでに祈られましたが、続けてあなたの慰め、励ましを必要としている方、癒しを必要としている方、神様の祝福がありますように、外部奉仕中の先生方を守り祝してくださいますように、ここに集われたお一人お一人、インターネットを通し今同じ心で礼拝しておられるお一人お一人にも主が触れてくださいますようにお願いいたします。あなたの御言葉を待ち望みます。主よ、どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。改めまして、昨日は無事に朝から午後に至るまで葬儀を終えることができて、皆さんにもお祈りいただいて、またご協力いただいてありがとうございました。皆さんがですね、口々に教会からの情報メールを見て本当に驚きましたと、つい3週間前まで一緒に礼拝をお捧げしていたので、また戻って来られるとばかり思っていましたなどなどと皆さんが口々に言っておられて、まあ、驚きと涙に包まれた葬儀になってしまったと思いますけれども、昨日ご家族からは温かな葬儀をありがとうございましたと言っていただいて、今日朝昼間さんに会ったらあんなに泣いてくれてありがとうって言ってもらえて、ああこれも良かったかなと、指揮者としては失格だったかななんても思いながら、感謝しているところです。まあ、教会の葬儀はですね、こんなに個人の名前を呼んでくれて温かいですねってよく言われるんです。また教会の葬儀は希望がありますね、なんか明るいですねと言っていただくことも多いんですけれども、まあ、永遠の命の希望、天国での再会の希望があるということは本当に私たちにとって大きな慰めであり、またその方が見せてくださったその人生の足跡を思い巡らしながら、私たちも時に励ましを与えられ、また時にチャレンジを与えられて、私もあのように歩みたい、このようでありたい、そんな新たな一歩を私たちは葬儀を通しても語りかけられ、踏み出させられるように思いますね。私はですね、1月末にも葬儀に参列してきたんです。いわき市内の他の教会の牧師先生が1月末に天に召されて、明先生と一緒に行ってきたのでした。やはりその葬儀の中でも、教会の方やお子さんなんかがその先生とのさまざまな思い出をお話しくださっていました。あの先生は本当に祈りの人であったとか、いつもすべては主、すべては主と言って私たちを励まし導いてくださったとか、まあ、いろんな思い出をお分かちくださったんですね。最後の息子さんの挨拶は、まあ、涙とそして笑いに包まれたんですけれども、私の牧師であった父はですね、本当に神様にまっすぐで熱心な人だったと本当に言っておられました。何でも毎朝5時に起きて、毎朝お祈りをして、子供たちも叩き起こされて、 お祈りをして聖書をみんな読んで、それからやっと朝食が出てきたとか、ちょっと反発した息子さんは大きくなったらこの家を出ていくと決めておられて、中学校の卒業の日には父親を投げ飛ばしたなどというエピソードもそこで話されたりしたんですね。そのご家族は出かけることもほとんどなかったそうなんですけれども、ある日小学生の時に、おし出かけるぞって言われて、子供たちは久しぶりの家族旅行だと、もう喜んで車に乗り込んだそうです。そして福島市までのウキウキのドライブ、到着してたどり着き車から降りたら、そこは断食祈祷院だったそうです。そこで子供たちも断食し、祈りの時を持ったんだと。まあ小学生ながらにその断食祈祷院に着いた時には驚いて、そして正直がっかりしたなんていう話もあったりしたのでした。しかしその反発した息子さんも、お父さんを投げ飛ばしたその息子さんも、今は人生を主に捧げ献身者として歩んでおられると聞いて、あ、その神様への信仰はこうやって次のもの次の人へと継承されていくんだなと心温かく感じたりもしたのでした。皆さん、今日ご一緒に見ていく聖書の箇所にも信仰の先人たちの姿を見ることができますね。クリスマスや年末年始を挟んで久しぶりにこのエズラ記に戻ってきましたけれども、このエズラという人、時に第二のモーセとも呼ばれる人物です。またこのエズラやバビロンに捕囚されていたイスラエルの人々がエルサレムに戻るという時、そこで今日のタイトルにつけたように、神の御心を求めた、ひたすらに神様の御心を求めて断食して祈ったという姿や、さらにまた主に応答して自分にできる精一杯を持って懸命に仕えていった、そんな姿を信仰の先人たちに見ることができるのではないでしょうか。そんな先人たちの姿を今日も私たち見るときに、私たちも自分自身の姿を今思い巡らしてみながら、私たちも神様の御心をいつも求めながら、そして応答していく、そのような一週間の歩みへと歩み出してまいりたいと思うんですね。なので今日のアウトラインを出していただくと、今言ったことそのままです。まずは一つ目、信仰です。エズラやイスラエルの人々はどのように神様への信仰を告白し、そして神様の御心を断食して祈り求めていったのでしょうか。やがてその祈りを通して、まだ見てないけど、まだ手にしてないけど確信を与えられて、彼らは勇気をいただいてその旅へと歩み出していった、そんな信仰に立って歩む姿を今日はまず一つ目確認してまいりたいと思うんです。そしてさらに今日の箇所には、二つ目、彼らの応答の姿、応答も書き留められています。実は信仰は決して非常識とイコールではないんです。大切です。これ信仰は非常識とイコールではないんです。神様の守りがあると確信したエズラやイスラエルの人々は、じゃあ私たちは何もしなくていいとはならなかったんですね。彼らの決断は人間の常識から見れば無謀に思える決断でしたけれども、その一方で自分たちがすべきこと、自分たちにできること、それに取り組んでいく、そんな姿を今日の箇所には見ることができるんです。ですから私たちも決して信仰イコール非常識なんてそんな風になってしまうことのないように、主への応答を持って喜びつつ主に従って参りたいと思うんですね。さあ今日はエズラ記に久しぶりに戻ってきましたので、皆さんの記憶もですね、呼び戻していただければと思うんですけれども、エズラ記の前半ではこの礼拝堂の4枚目のステンドグラス、何回も前に映しましたね、4枚目のステンドグラスにもなっているバビロン捕囚の出来事から、70年の満ちる頃バビロンに捕囚され連れて行かれていたイスラエルの人々がペルシャの王キュロスの命令によってエルサレムに帰って神殿を再建しなさい、これは驚くばかりの命令ですね。 エルサレムに彼らは帰還したのでした。かつてバビロンによって滅ぼされて破壊されてしまっていたエルサレムの神殿、その神殿を再建するために幾多の困難を乗り越えて工事に取り掛かり、そしてその神殿がついに完成した。涙と喜びの奉献式を行った。それが一章から六章までの出来事でした。今本当にざっくり振り返りました。そして六章と七章には57年もの時間が経過してるって前説明しましたね。七章からはついに祭司であり律法の学者でもあるエズラが登場したのでした。エルサレムの神殿が完成して、外側の建物は立派にできたけれども、大切なのは内側だよって、内側の人々の信仰が薄れて揺らいでしまっていては元も子もありませんから、七章から登場するエズラは神様の御言葉を握りしめて、そして律法学者として御言葉を教えるために決意して、さらには王様や顧問たち、さらに人々から預かったたくさんの捧げ物を携えてエルサレムへとやってきたのでした。なんかそんな話聞いたなって思い出せますか。今日のこの8章にはエズラがそのエルサレムへの旅を始める時の様子、そして到着したことが書き留められています。今日は8章の21節からを読んでいただきましたけれども、8章の始まりにはですね、聖書をお持ちの方見ていただくといっぱいカタカナが書いてます。つまりは8章の始めにはエズラと一緒に帰還した人々のリストが書かれてるんです。その数は約1800人です。その後足りなかったレビ人とか宮に仕える人々が加えられて約2000人になりました。そこに女性や子供たちを加えると、おそらくこの時旅した人々は5000人ぐらいの人々だったと思われています。さあ、こうして資材が与えられて、そして人材も整いました。そこでエズラがじゃあ行こう、いえまずしたことは何だったでしょうか。じゃあ今日の箇所に入って21節をもう一度読める方でご一緒に読んでみましょう。はい、私はそこアハワ川のほとりで断食を布告した。それは私たちの神の前でへり下り、私たちのために、私たちの子供たちと私たちのすべての持ち物のために、道中の無事を神に願い求めるためであった。そうなんです。エズラが出発前にまずはしたこと、それは断食を布告し祈ることでした。断食の目的は何であったとここに書かれていますか。それはまず神の前にへり下ること、それが断食の目的でした。皆さん、詩編にも書かれているように、神様が喜ばれる生贄って何ですか。神様への生贄、それは他の何者よりも私たちの砕かれた霊、砕かれた心です。この旅が神様を主役とした旅となるために、エズラは人々と共に断食をして、神様の前でへり下って、神様への謙遜と服従を表明して、そうやってみんなで一致して一つになってこの旅を歩み出していこうとしたのではないでしょうか。そしてさらなる断食の目的、この21節の後半に書いてますね。私たちのために、私たちの子供たちと私たちのすべての持ち物のために、道中の無事を神様に願い求めるためでした。後で見ますけれども、彼らがこの旅の時に預かって携えていく捧げ物はものすごい莫大な財貨でした。そしてたくさんの子供や女性たちもいました。そこには当然その旅の道中いろんな危険がつきまとったのではないでしょうか。しかし皆さん、この旅はですね、王様の命令による旅です。しかも彼らが預かった捧げ物には王様から預かったものもあります。ならば当然王様がその旅を守るために、その一行を守る兵隊たちを派遣してくれるはずです。そして実際王様はそのように兵隊をつけるよ、騎兵をつけるよ、申し出てくれたんだと思います。しかしなんとエズラたちはそれを望まなかった。22節もご一緒に読んでみましょう。 はい、それは私が道中の敵から私たちを助ける部隊と騎兵たちを王に求めるのを恥じたからであった。実際私たちは王に、私たちの神の御手は神を尋ね求めるすべてのものの上に幸いを下し、その力と怒りは神を捨てるすべてのものの上に下ると言っていたのである。そうなんです。一個戻していただくと、なんとエズラはその道中のさまざまな敵から私たちを助けてくれる部隊や騎兵たちを王様に求めることを恥じたのでした。エズラたちはこれまでも王様の前で、私たちの神の御手は神を尋ね求めるすべてのものの上に幸いを下してくださるのだ、神様に信頼する者は失望させられることはないのだ、神様の御手が私たちと共にあるのだ、そのように神様への信仰を王様の前で常々告白していたのではないでしょうか。ならば今回の旅も大丈夫、王様兵隊なんて必要ありませんと。とはいえ万が一旅の途中敵に襲われたら全てが水の泡になってしまう。皆さん、きっとここには葛藤もあったと思います。だからエズラは自らの信仰において王に部隊と騎兵たちを求めるのを恥じることが本当に神様の御心なのか否かを断食と祈りによって懸命に神様に問うたのではないでしょうか。次の23節も読んでみましょうか。23節も読みましょう、はい、そのため私たちはこのことのために断食して自分たちの神に願い求めた。すると神は私たちの願いを聞き入れてくださった。エズラはこのことのために断食して祈り、神様に願い求めました。これが本当にあなたの御心ですか、恥じることはあなたの御心にかなっていますか、神様が守ってくださるでしょうか。そしてその中から彼は確信を得たんです。この23節最後に書いてますね。すると神は私たちの願いを聞き入れてくださった。それがエズラたちに与えられた確信でした。まだ何にも手にしてないし、まだ何にも見てもいません。しかしすでに祈りは聞かれた。その旅のすべてに神様の御手が述べられ導いてくださる、その確信を持って勇気を出して彼らは旅を始めていくのでした。引用箇所丸一番にヘブル人への手紙の11章1節、ヘブル11章1節を挙げていますから、ご一緒に読んでみましょう、はい、さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。皆さんいかがでしょうか。私たちに与えられている信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。もちろんその祈ってること、その望んでることが決して自己中心から来る的外れなことだったらそれは全然違いますよ。的外れなことじゃなくて、しっかりと神様の言葉に基づいているものでなければなりません。ならば神様が御心を成してくださる、神様が最善に導いてくださる、そのように祈った後に祈りが聞かれたという確信と平安が信仰によって与えられて、それが私たちの新しい歩み、与えられている使命への一歩踏み出す力となっていくのではないでしょうか。昨日の昼間奈美子姉妹の葬儀では明先生が栄光のランナー、栄光のランナーと題して奨励をしてくださいました。その時に読まれた聖書の箇所、ピリピ人への手紙の3章の14節ですが、13節14節を引用箇所の丸2番に挙げていますので、ピリピ3章13、14、続けてご一緒に読んでみましょう、はい、兄弟たち、私は自分がすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。さあエズラたちは新しい歩みに歩み出していくときに、まずはしっかりと信仰に立つということを何よりも大切にしたのではないでしょうか。 神様への信仰を告白し、そして時に葛藤しながらも祈り求め、信仰によって確信を得て勇気を出して歩み出していった。皆さん、そんな信仰の先人たちの姿に私たちもついていきたいと思いますね。私たちも栄光のランナーとして毎日文字に神の栄冠を得るために、その賞をいただくために目標を目指して一心に走っていきたい、深みへと漕ぎ出していきたい、そのように思わされるんですね。昨日の葬儀では来てくださった方々にこのような印刷物をお配りしました。昨日来ることができなかった方も今日受付に置いてありますので、どうぞご自由にお持ちくださいね。この中には先ほどお読みした奈美子姉妹の略歴があったり、昼間兄弟からの感謝の言葉や、娘さん方のお母さんとのちょっと笑えるような、ちょっと泣けるような思い出が書かれていたり、そしてさらにページ数が増えてしまうんですけれども、どうしても皆さんに読んでいただきたくって、奈美子姉妹が約60年前バプテスマを受けるときに書いて読んだという証、信仰告白書も間に挟んでいただきました。先週の木曜日の夕方、葬儀の打ち合わせのために昼間さんのお宅にお伺いしたときに、こんなの見つかったんですって手渡されたんですね。それが奈美子さんが21歳の時の手書きの信仰告白書だったんです。私はそれを読ませていただいて本当に感動しました。戦争の大変な時、満州で生まれて、そして敗戦後幼少期を熊本県天草で過ごし、小学3年生の時に東京に引っ越してきたものの、本当に苦労されたこと、誰にも頼ることができなくて自分一人で考え、一人で判断し、最後に頼れるのは自分だけ、いかなる場合も自分を信じて歩んでいく、そんな日々を送っていたそうです。しかし、そんな歩みに限界を感じていた時に、手渡された一枚のチラシに導かれて、見えない力に押し出されていくように感じ、初めて行った伝道集会でイエス様を救い主として信じた。そして1週間後には近くの教会に行き始め、そして約1ヶ月後の今日、バプテスマに導かれましたという証が書いてありました。私はその証を読みながら、最後の方の部分が心に残ったんですね。きっとペンを持つ手は震えたか、振り絞るようにして書いたか、そこにはこのように書かれていました。後でぜひ皆さんもお読みください。まだ信仰について、神の御言葉についてもよく分かりませんが、これから聖書を一生懸命に勉強して理解し、それに基づいて行動し、より多くの人たちを私の時と同じように温かい心を持って迎えることができますよう努力して行きたいと思いますので、どうか私にイエス様の御力をお与えください。あなたの御前に出てお話しすることをお許しください。そしてこの言葉が偽りにならないようお導きくださいと書いてありました。きっと奈美子姉妹は神様に出会ってほんの1ヶ月です。神様への信仰をはっきりと告白して、そしてこの言葉が偽りにならぬようお導きくださいと祈り求めて、そこから新しい歩みへと歩み出していったのではないでしょうか。そこからはもうぶれることなく毎日文字に栄光のランナーとして目標を目指して一心に走っていった、そんな姿を私たちの、そんな姿は私たちの目に今も焼き付いていて、私たちの心にも残っているのではないでしょうか。思い返せば、最後の入院をされる前日の日曜日、すでに体調も悪くって、お腹には水が溜まって肺を圧迫し息苦しくて、朝は休んでおられたそうです。しかし娘さんに、もちろん日曜日は礼拝に行くと迷うことなくまっすぐに礼拝に来られて、 いつもの席、ホールの奥の方に座っておられましたね。入院されて2日後の水曜日、リラックスセミナーの後に、私は皆さんの代表として昼間兄弟と一緒に並子姉妹のお見舞いに特別に行かせていただきました。まだ大部屋だったので小さな声でしたけれども、私を見ると並子姉妹は天をスッと指さして、もう近いですよって言われたんです。マスクをしておられましたけれども、そのマスクの奥は平安に包まれた笑顔であることがよく分かりました。もうすぐですよと。先々週のつい最近木曜日、昼間さんご夫妻のお見合い記念日60周年という日にも、小部屋に移ったということで再び昼間兄弟と一緒にお見舞いに行かせていただきました。前日から痛み止めのモルヒネも始まって、眠そうな時もありましたけれども、じゃあ一緒に賛美しましょう。賛美した時にはパッチリと目が開いて、大きな声は出なかったけど一緒に賛美することができました。お祈りの後にはアーメンと言い、私が最後に聞いた並子さんの声は小さいけれどもはっきりと、皆さんによろしくとの言葉でした。そして先週の水曜日の朝、娘さんから母の血圧が下がっているってお医者さんから連絡があったと、そんな電話をいただいて、教会でいつも一緒にご奉仕くださっていた姉妹方と、今並子さんこういう状態だと一緒にお祈りをして、私も病院に向かいました。お部屋に入ると同時に並子姉妹は天に召されて、頑張りましたねって声をかけたら、喉元が動いてですね、なんだかうなずいてくださったような、そして本当に眠っているかのようなお顔でした。皆さん、あの21歳の時の信仰告白からスタートした並子姉妹の歩みは、まさに信仰に立ち続けて、時に葛藤しながらも祈り求めて、そして信仰によって目に見えないものを確信し、最後まで勇気を出して目標を目指して一心に主と共に歩み続けた、そんな歩みだったのではないでしょうか。さあ、今日の箇所の23節に戻っていただくと、私たちはどうでしょう。私たちもまずはへりくだり、しっかりと信仰に立つことを何よりも大切にしたいと思いますね。神様への信仰を告白し、そして時に葛藤してもいいんです、葛藤することあるんです、葛藤しながらも祈り求めて、そして信仰によって確信を得て勇気を出して歩み出していった、そんな信仰の先人たちの姿に私たちもついていきたいと思います。私たちも栄光のランナーとして、毎日文字に神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っていきたい、深みへとこぎ出していきたい、そのように思わされます。さあ、続く24節、今日の箇所24節からは、エズラたちのどのような姿が書き留められているでしょうか。神様の守りがあると確信したエズラやイスラエルの人々は、じゃあ私たちはもう何にもしなくていいとはならなかったんです。彼らの決断は、王様の護衛兵いらない、騎兵いらない、それは人間の常識から見れば無謀に思える決断でしたけれども、その一方で自分たちがすべきこと、自分たちにできること、それに取り組んでいく、そんな応答の姿を見ることができるのではないでしょうか。この24節を見ると、次にエズラがしたことは何だって書いてますか。祭司長たちのうちから12人の忠実な信頼できるものを選り分けました。そして次の25節を見ると、彼らに王や顧問たち、高官たち、すべてのイスラエル人が捧げた神の宮への奉納物である銀、金、器を測って彼らに渡したのでした。この後もですね、この測るという言葉が何度も何度も出てきます。それだけエズラたちは神様への捧げ物を大切にして、慎重に、そして誠実に管理していったのではないでしょうか。 その彼らに渡したこの量がですね、すごいんです。次の26節を出していただくと、聖書をお持ちの方はここに米印がついていて、脚注に1タラントは約34キログラムと書いてあります。ですから銀が約22トンです。一体どれくらいの量なんでしょう。さらに約 3.4 トン相当の銀の器、および約 3.4 トンの金を測って彼らに渡したんですって。また27節、1ダリクは米印がついていて約 8.5 グラムですから、 8.5 キロ相当の金の鉢が20個に、さらに金のように高価な光り輝く見事な青銅の器2個を彼らに渡したのでした。いやー、この彼らが持っていくもの、もう想像することしかできない、想像してもよくわからない、そんな光景ですね。それらを渡すと同時にエズラは彼らに言いました。では次の28節をご一緒に読んでみましょう、はい。それから私は彼らに言った、あなた方は主の聖なるものである。この器も聖なるものである。この銀と金はあなた方の父祖の神主に対する進んで捧げるものである。皆さん、エズラが言った、あなた方は主の聖なるものである、この言葉に祭司長たち12人の自らの立ち位置が今一度信仰に立つと定まったでしょうか。そしてこの器も聖なるものである、この銀と金は主に対して進んで捧げるものであると注意を喚起しました。そして彼らの使命、彼らの役割として与えられたこと、次の29節も読んでみましょう、はい。あなた方はエルサレムの主の宮の部屋で祭司長たち、レビ人たち、イスラエルの一族の長たちの前で重さを測るまで根津の番をしてそれらを守りなさい。皆さん、旅を続けながら交代であったとしても根津の番をしてあれだけの量の財貨を守るということ、それは激務だったと思います。しかし彼らはこのあと4ヶ月にわたるその激務を忠実に行って、その自分に与えられている使命を喜びを持って果たしたのでした。いかがでしょうか。こんなにも莫大な財を預かって、これから始まる約1400キロの旅ですよ。王様に護衛の兵は必要ないと言って、神様の守りがあるって確信したエズラやイスラエルの人々、じゃあ私たちは何もしなくていいとはならなかった。彼らの決断は人間の常識から見たら無謀に思える決断でしたけれども、その一方で自分たちのすべきこと、自分たちができること、それに取り組んでいく、そんな応答の姿をここに見ることができるんです。私たちはどうでしょうか。時々信仰深いことが非常識とイコールのように勘違いしてしまうことがあるかもしれないですね。しかし決して信仰イコール非常識となってしまうんじゃなくって、私たちの心からの主への応答を持って喜びつつ主に従って参りたいと思うんです。さあ、こうしてスタートしたエズラたちの旅、どうなったでしょうか。最後の31節もご一緒に読んでみましょう、はい。私たちはエルサレムに行こうと第一の月の12日にアハバ川を出発した。私たちの神の御手が私たちの上にあり、その道中敵の手、待ち伏せする者の手から私たちを救い出してくださった。皆さん、この短い一節なんです。次の32節ではもうこうして私たちはエルサレムに着いたって書かれてるんです。1400キロの旅ですよ。4ヶ月の旅ですよ。驚くほど簡潔ですね。強調点はただ神様の御手による救いがあった、そのことだけをエズラは伝えたかったんじゃないでしょうか。4ヶ月にわたる約1400キロの道のり、その道中にはここにあるように敵の手や待ち伏せする者の手もいっぱい待ち構えていたことでしょう。きっとその4ヶ月の旅にはいっぱい危機があって困難も いろんなことがあったんじゃないでしょうか。女性や子供も含む5000人の集団です。莫大な財を携えた集団です。王の護衛兵もなくエルサレムに到着できたのは奇跡です。ただただこの31節で告白されているように、私たちの神の御手が私たちの上にあり、その道中すべてから救い出してくださったからではないでしょうか。さあ皆さん、神様の御手が私たちの上にもあり、神様の御手が私たちをも救い出し、ゴールまで導いてくださいます。私たちも信仰に立って確信して歩んでまいりましょう。そして同時に、エズラたちがそうだったように、自分たちがすべきこと、自分たちにできること、それに取り組んでいく、そんな応答を持って喜びつつ主に従う歩みでありたいと思うんですね。昨日火葬場に行って待っている間に、そこにいる皆さんと波子姉妹の思い出を語り合いました。そこでも話したんですけれども、波子姉妹と私の秋田にいる母にはいくつかの似ているところがあるなって思ったんですね。まずは、年齢が似ているというか一緒なんです。そして私の娘たちにとっておばあちゃんであるというところも一緒なんですね。だって福島に引っ越してきて、我が家の長女は幼稚園に入園して、長女の人生初めての祖父母参観、おじいちゃんおばあちゃん参観はひげじいとばあばとして昼間さんご夫妻が行ってくださいました。最後の祖父母参観、最後の祖父母参観として大学4年生の時の千葉の大学の文化祭にも、千葉まで波子さんすでに病がありましたけれどもご一緒くださいました。また波子さんは、母と似ているというか、本当にもてなしてくださる方でしたね。私もどれだけ昼間さん宅にお邪魔して、おいしいうどんや天ぷら、うどんをつけるおいしいおつゆを味わったことか。教会にゲストが来るたびに、私はそれを理由にですね、昼間さん宅にみんなを連れて行って、私も一緒にごちそうになったりもしたのでした。そして波子さんは本当に働き者でしたね。外の草木を刈るのが得意だった波子さんは、大野の時も教会の草木とか我が家の草木ももうバッサバッサと刈り込んでくださって、ああこのままだったら草がなくなっちゃうんじゃないかって思ったりもしましたけれども、さらには私刈るのが好きなんだと、私の頭の髪の毛も刈ってくださるようになってですね、私は震災前、福島では一度も床屋さんに行ったことがありませんでした。お願いしなくても、先生髪伸びてきましたね、今日ハサミ持ってきてますよって、私の髪を切ってくださって、時々は耳までちょんって切ってくださったのも今もよく覚えてる良い思い出です。20年ほど前からは教会の事務の働きも姉妹方と一緒にやってくださるようになって、子羊クラスとか子供キャンプでは台所で美味しいカレーなんかも作ってくださいました。震災後、私たちの教会がなんとかたどり着いたこの翼の教会でも、できる人ができることを喜んでやればいいのよと、事務仕事をはじめ、教会前の花壇のお花とか、この講壇の生け花とか、図書の管理とか、印刷物の配布とか、事務室の片付けとか、そして牧師たちにゆっくり休んでほしいと、毎週月曜日には教会でお留守番もしてくださっていました。そんな根津の番のようにしてですね、でもそれを嫌々ながらでも、強いられてでもなく、人に求めるのでもなく、できる人ができることを喜んですればいいのよ、そうしてくださっていた姿は今も私の心に刻まれています。さあ、私たちの人生という旅路においても、この31節にあるように、私たちの神の御手が私たちの上に絶えずあります。その道中、敵の手、待ち伏せする者の手から、またその旅の途中、どんな苦しみや悲しみ、困難も 私たちを神様の愛から決して引き離すことはできません。主が私たちを救い出し、私たちに神の栄冠を授けてくださいます。今日のポイントは2つです。もう一度アウトライン出していただくと、私たちも自分を見ないで、人を見ないで、イエス様だけ見て歩む、その信仰に立ち続けましょう。そして私たちの心からの主への応答を持って、喜びつつ主に従ってまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。今日は久しぶりに絵面記に戻ってきました。絵面が新しい歩みに歩み出すときに、まず大切にしたこと、それは断食し、それは何のためですか？神様の前にへり下るためです。自分が主役ではない、神様が私の人生の主である。へり下り、そして神様の守りを願い求めた。信仰を告白し、これが偽りにならないようにお導きくださいと。信仰を告白し、神様に祈り求め、そして信仰は目に見えないものに確信を与えてくれます。私たちはどうでしょう？私たちも神様への信仰に今一度立ち続けながら、自分を見ないで、人を見ないで、イエス様だけ見て歩む、そうやって信仰に立ち続けながら、神の栄冠得るために、あとはもうまっすぐに一心に栄光のランナーとして、毎一文字に私たちもこの旅路を歩み出してまいりましょう。また絵面たちは神様が守ってくださる、その確信を得て、めでたしめでたし、あとはもう何もしなくていい、いいえ、彼らは自分たちにできることを精一杯行っていきました。できる人ができることを喜びを持って応答していく、私たちもそのようでありたいと思います。強いられてでもなく、いやいやながらでもなく、人に求めるのでもなく、私たちもそれぞれに主への応答を持って喜びつつ、主に従ってまいりましょう。お祈りします。天の神様、今日あなたは私たちに改めて絵面やイスラエルの人々、その聖書の出来事から、主の栄光を求める、主の御心を求める、主の御心を求めるために信仰に立ち、そして応答していく、そんな大切な私たちの立ち位置を改めて確認させてくださってありがとうございます。 新しい年になり、早くも2月に入りました。来週には年次総会を行い、新しい新年度の歩みへと歩み出そうとしています。神様、どうぞ私たちがあなたの教会としてこれからも信仰に立ち続けることができますように、そして心からの主への応答を持って喜びつつ従っていくことができますように、どうぞ私たち一人一人の主として、この教会の頭として、主ご自身がいつも私たちを導いてくださいますように、主の御手が絶えず私たちの上にあることを、神様ありがとうございます。あなたに愛されて、あなたに招かれて、あなたの子供とされたこの喜びを、神様、あなたの御名を精一杯賛美して歩んでいきたいです。神様、
私たちがあなたの子供とされたこの喜びを、あなたに栄冠いただくその日まで信仰に立って、そして喜びを持って応答しつつ、一歩また一歩歩むものとしてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。